神様の御声を聞く、まあ、いろいろですね、御言葉とか、それから祈りの中の平安とか夢とかありました。今日は幻であります。で、まずですね、聖書を見たいと思いますが、先週もですね、使徒行伝の2章のところを開きましたけども、使徒行伝の2章のですね、17節を読んでくれますか。
神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に捧ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
はい、ここでですね、幻と夢ということがあります。まあ、先週ですね、来られた方は夢ってことについてお話しいたしましたけども、聖書は夢と幻を分けていますよね。似てますけどもね。じゃあ、寝てるときは、完全に寝てるときは夢であります。で、起きているとこ、またちょっと夢心地ぐらいは幻かもしれません。まあ、そんな感じでですね、夢と幻っていうのを分けております。これ、青年は幻を見ということでありますから、皆さん幻を見るだったら青年だと思ってくださればいいんだと思いますけども、あまり関係ないかもしれませんが、2つ目にですね、使徒行伝ではたくさん出てくるんですけども、使徒行伝の10章のところを開いていただきます。10章の3節からですね、6節まで、を読んでいただけますか。はい、
ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、死を何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名前はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は 海辺にあります。
はい、ありがとうございます。これ、コルネリオというイタリア隊の隊長の百人隊長であったと書いてあります。で、まあ、彼も非常に敬虔なクリスチャンであったわけであります。で、家族全員神様を恐れていたということであります。お祈りの中にいつもしていたということでありますけども、ですね、午後3時ごろ彼は幻の中で何を見たかというと、神様の天使を見たということであります。幻は映像で見たり形で見えたりですね、よくわかんない、例えば自然の出来事、森が見たりですね、川が見えたりすることもあるし、動物が見えたりしていることがあります。このように天使を見たということが書いてありますので、天使を見ることもあります。ですので、天使を見て、その天使が喋ったことで語ったことであります。まあ、天使は伝える天使と戦う天使もありますので、こうやって伝える天使がありますね。ですから、皆さんにこういう神様の御心はこうなんですよとか、こういうことをしなさいと伝えに来る天使があります。まあ、その長がガブリエルでありますね。で、ガブリエルが伝えた時に、ヨハネの、あ、ごめんなさい、マタイのところでヨセフはですね、あれは夢の中でと書いてありますので、これは幻の中でということでありまして、ペテロのところに行きなさいということを言ったわけであります。このようにですね、幻で神様が何かを伝えるということもあるわけであります。さらに使徒行伝の16章9節から、じゃあ、読んでくれてますか。9節から、はい、10節、はい。
その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に帰ってきて、私たちを助けてください、と言って、パウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音をすぐ知らせるために、神は私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。
はい、ここでですね、今度はパウロが幻を見たと書いてあります。で、どういう内容かというと、マケドニア人が そう現れて私たちを助けてくださいという懇願をしたということでありまして、このように、聖書では特に使徒行伝ではそのようなことが多く書かれています。で、これは大体はっきりと分かっている幻であるかもしれませんけれども、私たちは見るときにははっきりと分からないものも多いと思いますね。例えば動物が出てきてそれは何を意味しているのかなと分からなかったり、自然のような川や森やですね、太陽がいろんなものがあったりして分からない場合は、自分で神様どういう意味でしょうかというふうにですね、した方がいいと思います。でこれは見えるという言葉を使います。私はこういう何が見えるんですよとかね、そういうことを使いますね。でよく聖霊の賜物の時に幻を見ます。皆さん今見てなかった方もこれから見ますので、これから見ますと変ですけども、賜物が開かれていくと幻っていうものは見えるわけでありますよね。だから映像で何かを見える、例えば知識の賜物ですと、知識っていうのは過去現在に立ってその人の状況をお話を聞いて分かるんではなくて、超自然的に分かるということでありますね。でいろんな状況があると思います。サタンにやられている場合もあります。ある時私が女性を見た時、見た時にですね、その人に幻を見たんですね。どういう幻かというと、白い蛇がドクロを巻いて、この何て言うんですか、ぐるぐるぐるぐるその人をですね、巻いているというですね、蛇は巻いている体をね、つまり白い蛇というのは大抵白い、いわゆる光の見つかりとしてこのサタンが働いて、その人を人生またその人自身を縛っているということであります。ですから幻で見てそれは勝ったということはあると思います。また予言の賜物でも幻を見る、これは見るということがあると思います。言葉だけじゃなくて見るということもありますね。昔ジャック・ヘイウォードという人がですね、いや日本に対して予言したときにですね、日本の一生懸命祈るとですね、この黒い霧がすごく覆われているということが見えたわけであります。で見えたんですね、幻として。でやっぱりその後みんなが一生懸命祈っていくと、だんだんだんだんとこの黒い霧がですね上に上がって、黒い霧というのはこの悪霊の力だと思いますけども、いう幻を見たということを伝えてくれたということはあります。ですからそういうこともあります。また予言の賜物でもですね、終末的な予言というのもありまして、私は牧師になる前にですね、今牧師になってんである程度黙示録はある程度知っておりますのですけども、相当よく知らなかったんですけども、終末で祈祷会、ちょっと一時アッセンブリーにも見ましたんでですね、それで牧師さんが言ったのがあるんですけども、信徒の時にですね予言をしみたいのを見ましたというのを言いました。それは何かというと、白い馬が出てきて、青ざめた馬が出てきて、赤い馬が出てきたというのをこの幻で見たわけでありますね。それで牧師がその時解説をしましてですね、してくださったということもありますし、ちょっと皆さん分かりにくいかもしれませんが、ちょっと地獄の様子をちょっと見たこともありますね。ですからそのような幻を見るということはあると思いますね。ですからこのそれを通して神様がいろんなことを示してくださったりすることがあると思いますね。今まで見たこともあるかもしれませんし、これから皆さんですね、賜物が開かれて現れて見ることがあるかもしれません。で見たときに、この意味は何なんでしょうかということを神様に聞きながら、また分かれば、簡単に分かりやすいのがありますけども、分かりにくいのでは聞いて、それから分からなければ牧師に聞くということも必要だと思います。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。アーメン。